どんどんやりますね。20分話をします。で、それで、構造さえ分かればあとは皆さんの方にちょっと知りたい、知ってどう感じるのかって私ぜひ知りたいと思うのでちょっと意見を伺いたいと思います。で、どういうことかと言いますと、今回扱うのは、時事新報が、創刊されてから福沢が脳卒中になるまでの、大体17年間、1882年3月1日から1898年9月30日までの時事新報の、全部の社説の中で朝鮮が使われているものは、朝鮮という言葉が使われているものはどれかということを、選び出すという作業を、いたしました。で、これはどういうことかと言いますと、現在の、福沢全集に載っているのは、大体1500編ぐらいなんですが、これはあまり信憑性が高くないと私は見ております。で、まずそれは、念頭に置いていただいて、1から始めますね。1、ダサーロが有名になったのは偶然である。で、この時事新報で、時事刻々と変化していた朝鮮の情報を、報じていた福沢諭吉の作とされる施設に、ダサ論というのがありますよね。もう有名になっちゃってますが、その前文はこの、14行目から、68行目まで一応引用いたしました。で、これはですね、70行目、1951年に遠山茂樹が最初に紹介し、61年に竹内芳美が有名であるというふうに、レッテルを貼ったんです。で、1981年に坂野淳二さんが、いやこれ読んでみたってどこにも侵略主義なんかないじゃないかと、更新政変の失敗したね、その敗北宣言なんだと言って、それからあと1980年代以降、今度は脱亜論は、朝鮮非介入をするべきだ、介入するべきでないという言ってるというふうに解釈が、変わったということです。で、同じ社説が帝国主義的野心を示すものだとされたり、もう一方では、いや非介入であるべきだと言ってる、そういう評価になってしまうのは、結局この一辺だけでなんかああだこうだと言ってたせいなんですよ。で、実際はですね、丸2に行きます。もうパッといきますが、80行目、福沢の朝鮮間の変遷は現行版全集の時事新報論集からでは追求は困難であるということです。先ほどもちょっと言いましたが、現行版の全集というのは、結局その昭和版の続全集、それから、とが元になっている。で、これは、基本的にですね、この84行目にも書きましたが、福沢没後の政治的現実と矛盾する社説は基本的に再録されていないということです。なぜそうなってるか分かりますよね。亡くなったのが1901年、続全集が出たのが1934年でございます。33年から4年ね、つまりその間に起こったことで、要するに廃止するものは、石川は全集に入れなかったんですよ。そうすることによってね、要するに現実と違うことを福沢が言ってるというよりも、現実を予言していたって言った方が、福沢は偉大な思想家だってことになると当時の石川は思ったっていうことですよね。で、これではどうしようもないというわけなんですが、89行目、次のページまでに行きますが、これおかしいなと思ってたんですが、現行版全集の絶大な権威のためこの問題の真相は明らかにされてこなかった。89行目でございます。で、92行目、丸3で、時事新報社説の蔓延一覧というのと、それからデジタルで読む福沢諭吉による研究の跳躍としまして、私が、これ全然おかしいんじゃないのということを、福沢諭吉の真実で、全面的に展開いたしました。かなり話題になりまして、なんて言うのかな、当時は相当、こう盛り上がりました。で、その内容をかいつまんで言いますと、事実上の編纂者である石川幹明は無署名である社説を福沢の関与遺憾によって行ったのではなく、満州事変直後、すなわち1930年代初頭の時代状況に適合的な社説を優先させて再録したということで、で、このため石川幹明貴重、福沢諭吉伝と続全集以後、アジア侵略論者としての福沢という像が強調されることになった。で、全集のその時事新報論集の社説再録がデタラメである。これだけ読んだところで福沢の真意はわからないということになる。福沢の真意はどこにあるか、それは 時事新報バックナンバーの中にあるということになりますが、それを読むのは容易ではありません。縮刷版を収蔵している図書館は少なく、また目当てをつけるための総目録も存在していなかったからです。でこの状況は2010年になって劇的に改善されます。福沢諭吉辞典というのが慶応の方から出されまして、その中に生きてる間ずっと福沢が創刊してから、まあ亡くなるまでの全社説がリスト化されてるんですよ。で、これは存命記と呼びますが、1880年から1901年の社説の全タイトルと全集への歳費が明らかになった。それから、これは慶応の図書館が主にやってるんですが、同時期にネット上で公開されたデジタルで読む福沢諭吉というのがあります。でこれは福沢名で刊行された 全著作です。これはね、だから、社説の部分は入ってないわけですが、ほぼ現行版の全集第7巻までの語彙の検索ができるようになりました。でそうするとどういうことができるかっていうと、審議判定する場合に、福沢名で出されている著作の中にこの言葉は使われていない、いないかが簡単に分かるということですね。そうやって、まあ、本物か偽物かを選び出すために役立つということでございます。で、2013年以降私の方で家計費取りまして、いろいろとやってるというところが現状であります。で、122行目、まあ、で、まあ、朝鮮関連、こちらの学会で発表しますので、朝鮮関連の社説はどんなもんかいなというわけで調べてみたわけです。で、まずちょっと重要だと思われる社説について紹介しますが、中身までは読みませんが、124行目、でまあ、その結果としてですね、全集に載ってないけれども重要なんじゃないかという朝鮮関連の社説は、朝鮮変乱の加減、1850年3月31日朝鮮国の独立、1855年4月2日である。これは、ね、ダサロンより半月後の掲載なんですが、全集には載っておりません。でこれ皆さん、全集にも載ってなくて私は福沢だと思うんですが、今初めて皆さんが読むというところでね、そういう意味で言うと結構重要なんじゃないかと思いました。で引用がだらだらと続きまして、かなり長いもんですが、これは中身まで読みません。引用はどこまで続くかというと190行目まで続きます。後でもし読みたければどうぞということで、192行目、本物なのかどうかということについての証明をまずしないといけないので、それは195行目まで一応書いております。語彙が福沢と一致するというのが一応私 の根拠です。でただなんて言えばいいんでしょうかね、偶然かもしれないし他の人が使ってないという証拠はあるのと言われれば、それは、それまでは言えないんだよね。ある人間が使った証拠は言えても使ってない証拠を言うのはものすごく難しいですよね。つまり弟子たちが書いた他の全ての文章を全部集めてみて、それで比較検討しなければいけないが、それは不可能である。というわけで、まあ、私は、朝鮮変乱の加減は福沢だと思うが、当然反対する人もいるでしょうというところで、まあ、大体そこのあたりが、結論なんですが、201行目、だらだらと引用しました、朝鮮変乱の加減の、ね、中身を項目化しますと大体こんな感じです。203行目、1、朝鮮の独立を支持する。2、人民の独立を求める心は自然の差がで、これは金玉金が独立党を追い出した時代党も同じである。3、にもかかわらず時代党員が清国追従を続けるのは個人の出世のためである。4、吸収を踏襲するだけなので無能な人間でもよく、そうした人々はポストを得て朝鮮政府に居座っている。5、そうした清国追従の無能な人々こそが、朝鮮混乱の原因である。これが1885年の3月の末の、社説ね。それから、もう一つ、朝鮮国の独立、これはねどうも、この文章自体は、福沢ではなくて、当時の主筆である中見川のものではないかと思います。ただし、当時は福沢のこの編集に非常に強く関与してたんで、福沢の意に沿わないものではないというふうに思いました。で、272行目、一応中身、まあ、かいつまんで言いますと、項目化しますと、朝鮮の独立は支持する。で、時代党員の光明心が朝鮮変乱の原因であるということは、まあ、加減の方に書いた通りである。で、3、光新政変で時代党有力6大臣が独立党により暗殺されてしまったため、現政権の中心人物は、金光州、金印光かな、ちょっと行印中、日本語読みですが、恩恵派と呼ぶべき人々になっている。 4、さらに南人党という顔面な集団があるが、今回の政権変更に秦国が介入してきたのを見て、にわかに独立精神を発揮し始めた。5、秦国により幽閉中の大院君については独立党も、朝鮮独立の象徴として担ぐことを検討していた。6、今後大院君帰還運動を中心に再び独立運動が盛り上がる可能性があるが、何分朝鮮政府には軍事力も資金量もない。7、当面は外国の協力を得るように努めることで将来の独立を実現することが望ましいと書いてある。で、朝鮮の独立を支持する外国というのは、アメリカのことらしいですね。日本ではない。すでにもう日本の勢力が追っ払われたから。で、これはそこに書いてあります。で、291行目、突然、字が大きくなりますが、ここでこの朝鮮国の独立を支持するという時事新報社版、という時事新報社説は、現行版の福沢諭吉全集で未収録になっている。これはなぜか。これはさっきも言った通りでございます。日本による韓国併合という1932年の現実と配置してるから落ちてるんだと私は思っております。さて、299行目、一体どの程度あるのかということでして、福沢氏が、まあ、というか時事新報の中で朝鮮自体が扱われている社説どれくらいあるのということで、やってみました。で、社説だけに限ります。で、実を言うと、社説でですね、全集に載ってるものについてはご意見索できないんですよね。仕方がないので、タイトルで朝鮮が使われているものを選びました。私がそれを21巻の方 の作品でチョイスしました。で、もう一つの、全集未収録の方は私の方にテキストがあるので、テキスト検索を全部やってみました。したがってね、実を言うと全集に載っているものについては、まだ他にも朝鮮という言葉が使われている、文中に使われている社説があるかもしれないということがあるんです。で、見ての通りですね、ものすごい分量なんですよ。これからあと こう見て ここまで来て、福沢が存命中の、じゃなくて、いわゆる福沢が健全期の、社説ってのは大体5000ぐらいあると思うんですが、5000ぐらいあると思うんですが、その中でも大体これぐらいあります。もう小さな文字でたくさんありますね。で、ざっと見て掲載日に対して1割ぐらいの割合で朝鮮のことが扱われてるんですよ。だから時事新報はものすごくやっぱり朝鮮に関して関心を持っていたとは言えますよね。言えますね。実は一月ほど前にキリスト教史学会でキリスト教について同じような発表したんですが、キリスト教が扱われている社説は全体の 1% でした。つまりキリスト教に関心よりも朝鮮に対する関心の方が10倍も高かったとも言える、とも言える。これはただ割合の話ね。で、見ての通り、全集に収録されていないものが、ある時期からは圧倒的に多くなるわけでございます。わかりますね。1883年、これ分かりますね。見ての通りでして、8の26は8巻28ページとかってことです。8巻に載せられている部分はかなり、多いのにもかかわらず、例えばですね、状況9巻以降になってきますと、ほとんど朝鮮に関するものが全集未収録になってるわけです。全集未収録なんでしょ。で、これもね、つまりなんか意図があるのではないか。ほらほら、もう全然、だから脱亜論だけが取り上げられるんだよ。なんて非常に不自然だよね。たまたまだからある人物、遠山さんが発見しただけで、実際にはテーマにしている社説山ほどあるんですよ、本当に。で、この、全集未収録になっているものというのは、基本的には、ただ何ていうのかな、時事的なものももちろんありますね。つまり本質的に朝鮮の独立だけを、言ってるもの、だけではないんですね。もちろんつまり、当時の時事新報っていうのはトップ記事とそれから社説が兼ねられてますので、何か事件が起これば、トップ記事として朝鮮が扱われることもあるので、全部がいわゆる社説風になってるわけではありません。事件が起こったら事件報道にもなってるというわけです。で、ですね、そういう感じでですね、もう一回ちょっと調べ直してみますと、全集未収録の注目社説はさらにちょっと私としてはいくつか、紹介せざるを得ないということでございます。で、それがちょっともう一つの、この今リストを全般的に見た上でね、 最初の頃朝鮮の独立おぼつかなしっていうのがあります。行数では329行目、ちょっと時間があれなので、バッパいきますね。中身までは読みませんが、文体がね、で鑑定した結果、これは福沢でも中身川でもないんですね。最も似ている人をあの別なデータベースで調べますと、畑野正五郎っていう後で外交官になったりする人の文体だと思いました。でこれは、実際にはね、中身はね、深刻批判っていうような感じですね。深刻批判というような感じがします。だから、福沢の意にはかなってるけれども、弟子が書いた文もあるから、何から何まで全部福沢の思想だっていうふうに言うのは、やっぱりちょっと危険だなという気がいたします。それから私が重要だと思ったのは382行目、これもすぐで終わりますけどもね、朝鮮独立の根本を養うべしっていうのがあるんですが、これは全集未収録になってるんです。1898年の段階で、で文体の鑑定では私は福沢だと思います。で実を言うと、この1週間ばかり前に、大観の方針という今は有名になっている社説がありまして、その中にはもう朝鮮の独立を支援するのを諦めようというようなことが書いてあるんです。ところがこの後に一週ちょっと後なのに、今度はね、逆のことが書いてあるんですよ。つまり根本を養うべきだっていうわけ。つまり、この時期に要するに朝鮮の独立はもう支援するのやめようというふうに言っている人たち人と、やっぱり独立を支援しようという人のその、論者がね、両方いたってことなんです。でしかもこの5月4日付の方が私は福沢だと思うので、福沢は全然根本を養うべしの方をそのまま維持しているのに、石川はそうもう諦めようという社説を載せたんだというふうに私の方は解釈しております。でこれが5月4日ね。で 6番目の、まとめで、以下で本発表により明らかになったことを項目化いたします。1、福沢健全期の時事新報での朝鮮関連社説は確認できる分だけで400編弱ある。これは全社説中のおおよそ1割にも相当する。同氏の朝鮮への関心は極めて高かったと考えられる。2、全集への再録非再録を問わず、日本による朝鮮領有への志向を明確に示す、社説は発見できなかった。脱亜論、は秦国と朝鮮への不介入を提唱している。全集未収録の朝鮮独立の根本を養うべしは、朝鮮政府に資金を貸与して鉄道建設を推進することにより独立の基礎とするべきだというものである。括弧3、福沢は朝鮮の独立早くから不可能だと考えていたという一時までの定説は、石川の福沢駅伝伝第3巻中の朝鮮問題という、そういうセクションにそう由来しています。しかしそこで下敷きにされる社説、大観の方針4月28日ね、さっきの5月8日の1週間ぐらい前なんですが、5月8日の1週間ぐらい前ですが、にはより積極的な日本による介入が示唆されているだけである。しかもその起草者は石川自身であった可能性が高い。4、福沢が希望していたのは日本と同じ価値観を有する独立した朝鮮国であった。その、独立朝鮮国と通商や軍事での協定を結ぶことにより、両者にとって利益のある外交関係が築けると考えていたというわけでございます。現在進行中の問題ともやっぱりちょっと微妙にリンクしているような気がいたしますね。というわけでございます。